落ち葉がハラハラ舞い始め、冬が近づいていることを感じさせます。真冬に向かっての準備に忙しいこの頃ですが、お元気でお過ごしのことと思います。では広報三島11月15日号をお届けいたしましょう。表紙は新しい仲間アルパカとサルについにっこり楽樹園の楽しさアップということで、白いほかほかの毛皮にくるまったアルパカ2頭と、世間を騒がせたどこか寂しそうなニホンザルの写真です。ストップ、耕作放棄地。かけがえのない農地を守り、有効に利用しましょう。耕作放棄地、遊休農地は農地集積に支障をきたすだけでなく、周辺農地の病害虫発生を助長し、有害鳥獣の住みかになるなど、農業振興に悪影響を及ぼしており、農村景観の悪化にもつながっています。平成21年12月15日から施行された改正農地法等は、1. これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保する。 2. 農地の貸借をしやすくして、農地を効率的に利用するということを狙いとしています。この改正農地法などの規定に基づき、草刈りや気候などにより耕作放棄の解消が可能な農地は、所有者自ら再生して利用するか、いつでも耕作可能な状態にする必要があります。なお、自ら耕作ができない場合などが生じ、農地を貸したいという人は、早めに地元の農業委員や市農業委員会事務局にご相談ください。農地を効率的に利用することを規定した農地法の条文、農地法第2条の2、農地について権利を有する者の責務。農地について所有権または賃借権、その他の使用及び利益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。農地は荒らさずに耕作するものとの基本原則を守りましょう。農地を利用できる人の範囲が拡大されました。許可なく転用した場合の罰則が強化されました。相続などによって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届出が必要になりました。耕作放棄地、遊休農地を再生・利用する取り組みを支援します。市では荒れた農地を所有者に代わり再生・利用する農家を支援するために、耕作放棄地再生・利用事業補助金を創設しました。耕作放棄地の流動化の促進及び耕作放棄地の解消により、三島バレー市をはじめとする箱根清六野菜などの生産量の拡大を図るため、耕作放棄地再生利用事業を推進しています。支援策、再生作業では障害物除去、振興及び整地などを行う事業、土壌改良では肥料、有機質資材の投入及び緑肥作物の栽培などを行う事業、営農定着では営農資機材などの調達、導入作物の絞り込み及び適正確認などを行う事業、耕作放棄地を再生するまでの流れ。1、耕作放棄地の状況を調査します。2、雑草の除去や整地など再生作業を行います。3、必要に応じて土壌改良、営農定着事業などを行い、営農を再開します。耕作放棄地再生事業を検討している農家の人は、事業を行う前に農政課までお問い合わせください。 983-2652 です。耕作放棄地 遊休農地の発生を未然に防ぐことが重要です。農地所有者などの皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。次は農地利用集積円滑化事業をご活用ください。農地は一度荒れてしまうと元の耕作できる状態に戻すのに大変な手間と労力がかかってしまいます。また遊休農地を放っておくと法的措置が取られる場合があります。農業経営基盤法第27条。 JA 三島関南が農地利用集積円滑化団体となっていますので、農地利用集積円滑化事業を活用してください。農地利用集積円滑化事業を利用することで、1、農地所有者にとっては自ら貸付先を探す必要もなく安心して農地を任せることができます。 2、 担い手にとっては多数の農地所有者と交渉する必要もなく、バラバラになっている農地を面的にまとめることによって効率的な農作業が可能となります。詳しくは市農業委員会 983-2674 または JA 三島関南指導開発課 971-8208 までお問い合わせください。以上の問い合わせは農政課 983-2652 へどうぞ。
第10回箱根大根祭りがあります。肥沃な土に恵まれた箱根清六は根菜類の栽培にとても適しています。中でも坂地区特産の箱根たくあん漬けは絶品です。この時期の風物詩、大根干し風景とともに旬の味覚を楽しんでください。12月5日日曜日午前9時から午後2時まで雨天決行。ところは坂公民館とその周辺。内容はたくあん漬けの販売、たくあん漬け体験、箱根清六野菜の直売、地元特産品の販売など。たくあん漬けは事前予約できます。予約受付は11月25日木曜日までに実行委員会事務局杉崎さん 090-3380-7900 へどうぞ。この問い合わせは農政課 983-2652 へどうぞ。次に農業祭畜産祭りがあります。11月27日土曜日午前9時から午後2時まで、雨天の時は中止です。ところは長伏公園芝生広場駐車場。内容は販売、地元農産物、ポン菓子、焼き芋、綿菓子、焼肉、鶏卵、その他です。無料配布は風船、地場野菜料理です。問い合わせは農政課 983-2652、 JA 三島関南本店総務課 971-8211 へどうぞ。次に三島エコ祭り&キャンドルナイト。三島市ストップ温暖化推進協議会の主催で三島エコ祭り&キャンドルナイトを開催します。イベントに合わせライトダウンに協力していただける家庭店舗を募集します。事前に市へ登録し、当日キャンドルナイト会場へ来場した人には記念品をプレゼント。参加する人は11月30日火曜日までに住所、氏名、連絡先などを環境政策課へどうぞ。三島エコ祭り、市内のこだわりのお店や隠れた名店が環境に優しい自慢の商品を販売します。12月5日日曜日午前11時から午後3時まで小雨決行。ところは白滝公園西側広場。環境に優しい身近な物品の展示販売。出店予定、レストランアグリ、 レストランオンフランス。お茶勝俣園。小料理店春風亭。化粧品とアロマステラ。和雑貨ミオロ。木のスプーン六目。雑穀の和子。味噌醤油渡辺商店。以上です。ハイユッキャンドルどんぐり細工体験無料です。リサイクル自転車などが当たる抽選会があります。キャンドルナイト。約1500個のキャンドルの点灯と幻想的なキャンドルライトの中でのアコースティックライブ。12月5日日曜日午後5時から7時まで。雨天の時は中止です。ところは楽寿園正門前広場。廃油キャンドルを点灯するキャンドルナイトアコースティックライブ。甘酒ココアの無料配布。ライトダウン登録家庭記念品贈呈。以上のお問い合わせは環境政策課983-2647へどうぞ。次に障害学習課からヤングプラザ第3期生受講生を募集します。講座名切り絵講座。12月10日金曜日午後7時から8時50分まで。ところは障害学習センター5階手芸室。内容表現豊かな切り絵紙切りの技術を学んでパーティーなどで披露し人気者になろう。講師は水口千春さん。参加費500円。対象市内在住または在勤の18歳から35歳の独身の人で原則として全日程に参加できる人。定員20人。応募者多数の時は抽選です。申し込み11月30日火曜日出着までにはがきに氏名ふりがな郵便番号住所年齢性別電話番号メールアドレス勤務先口座名を記入し障害学習課ヤングプラザ係郵便番号 411-0035 大宮町 1-8-38 へ。市ホームページから電子申請も可能です。問い合わせは障害学習課983-0883へどうぞ。次にミニ門松作り教室があります。12月19日日曜日午前10時から正午まで。ところは箱根の里。定数50セット応募者多数の時は抽選です。参加費1セット600円。申し込みと問い合わせ12月7日火曜日消印有効までに往復はがきに住所氏名電話番号希望セット数1人2セットまでを記入し箱根の里郵便番号 411-0000 三島市あざ北原杉4710-1 電話 985-2131 へどうぞ。錦田公民館食育講座があります。子どもたちのお菓子三島甘薯作り教室。12月4日土曜日午前9時30分から正午まで。ところは錦田公民館1階調理室。内容三島甘薯を使ったお菓子作り。講師稲芳子さん西原紀子さん。対象市内の年長児から小学生。定員16人。応募者多数の時は抽選となります。材料費が500円。持ち物筆記用具上履きエプロン三角巾布巾。申し込みと問い合わせ11月26日金曜日までに市ホームページから電子申請するか錦田公民館 573-0308 へどうぞ。北上錦田公民館大人の食育講座があります。家庭でできるおいしい燻製の作り方教室、家庭や量販店などで簡単に手に入る道具を使っておいしい燻製を作ります。時とところ12月4日土曜日、北上文化プラザ午前9時30分から午後0時30分まで、12月18日土曜日、錦田公民館午前9時30分から午後0時30分まで、講師は小松勲さん。対象、市内在住または在勤の人、定員各回16人、応募者多数の時は抽選です。参加費1100円、持ち物、筆記用具、布巾、エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器。申し込みは11月15日月曜日から11月26日金曜日までに、市ホームページから電子申請するか、受講を希望する公民館へ。問い合わせ、北上文化プラザ987-5950、錦田公民館973-0308へどうぞ。子ども観光ガイド、受講生募集します。12月19日日曜日、ふるさとガイドの会と歩こう。平成23年1月16日日曜日、商店街での職場体験。平成23年1月22日土曜日、イベントスタッフ体験。対象は市内の小学4年生から6年生まで、定員15名、応募者多数の時は抽選です。参加費無料。申し込みと問い合わせは12月10日金曜日までに、商工観光課983-2656へどうぞ。次はスポーツ。エアロビクス体験レッスン開催。ところは市民体育館多目的室。料金は一般200円、高校生100円。対象と定員は高校生以上、それぞれ先着40人。開始30分前から受付開始。事前予約不要。ライシングエアロ。11月24日水曜日午後8時5分から8時50分。内容は基本動作をさまざまなダンス的要素で崩して動きます。ダンスに興味のある人やダンス経験のない人でも十分に楽しめます。初めてエアロ。11月29日月曜日午後7時10分から7時55分。内容は基本動作を身につけ基礎体力アップを図ります。エアロビクス初心者向けになっているのです。体力に自信のない人にもおすすめです。問い合わせは市民体育館 987-7570 です。次は日本水泳連盟水泳検定会があります。11月23日火曜日祝日午前10時スタート。祝日のため夜間休館です。ところは市民温水プール25メートル6コース。対象は小学生以上で25メートル以上泳げる人。中学生以下は保護者の同意が必要です。参加費は1種目500円。合格者で希望者は登録料が別途500円かかります。参加種目に制限はありません。申し込みと問い合わせは11月20日土曜日までに直接市民温水プール980-5757へどうぞ。申し込み後のキャンセルは変更はできません。第11回静岡県市長対抗駅伝競争大会。12月4日土曜日に静岡市で開催される大会の三島市選手団を紹介します。団長、三島市体育協会鈴木誠吾。副団長、三島市陸上競技協会加藤正則。監督、三島市陸上競技協会山本武久。
コーチ、日本大学小泉和弘。マネージャー、三島市体育協会、杉山俊明。小学生の部、錦田小4年、小木曽流星。長伏小6年、鈴木大地。北小6年、森美咲。向山小6年、斉藤由香。中学生の部、山田中3年、小川大輝。南中2年、村上大輔。北中2年、森さやか。北中3年、塚本舞。高校生の部、三島北高3年、柏部幸太郎。韮山高3年、根橋徹。韮山高2年、稲村大輔。韮山高2年、水口さやか。日大三島高1年、靴和田美久。東洋高2年、末益美咲。一般の部、日本大学2年、加藤裕二。日本大学1年、安田翔吾。日本大学2年、白滝成美。日本大学1年、田中純子。40歳以上の部、JR 東海、永井明。三島市役所、池田健二。次は市民文化会館。お稽古は駅の近くが便利。市民文化会館は大ホール、小ホール、会議室のほか、地下に練習室とリハーサル室があります。ダンスや楽器演奏などの練習に適した施設がお手頃な料金で利用できます。ぜひご活用ください。一般の基本料金は、第一練習室9時から12時は2570円、13時から16時30分は3090円、17時30分から21時30分は3600円、第二練習室2060円、2570円、3090円、リハーサル室2570円、3090円、3600円。企業などによる利用の場合は料金が異なりますので、お問い合わせください。予約状況などの確認は市民文化会館ホームページでできます。問い合わせは市民文化会館 976-4455 へどうぞ。次は保険。犬の飼い主の皆様にお知らせします。今からでも遅くないしつけを、大切なマナーです。飼い主がリーダーと示す。正しいしつけとは、飼い主が強いリーダーシップを発揮することです。従属行動を求める。座れ、待て、伏せ、恋などの動作を求めると服従本能が強化され、しつけを容易にし、主従関係が出来上がり、愛犬の問題行動がなくなっていきます。一番好きな餌で集中させて行うと良いでしょう。三大しつけを身につけさせる。1、リーダーウォーク。犬と歩くときに常に飼い主の主導で散歩するしつけ法。散歩に連れ出すと犬がリーダーとして先頭を歩き、行きたい方向へ飼い主を引っ張ったり、すれ違う犬に吠えたり、攻撃的な行動を取ったりしませんか。飼い主がリーダーとしての地位を確立させましょう。2、ホールドスチール。犬の後ろから抱きかかえる姿勢。飼い主は両膝を立てて座り、股の間に犬を背中側から抱くように座らせます。犬が抵抗して暴れても、決して犬に負けないで拘束し、動きが静止したらすぐ手を緩めて、よしよしと褒めて撫でてあげます。もう少し抱かれていたいと思わせるようにすることが秘訣です。愛犬は安心感を覚え、ストレスがなくなる。3、タッチング。犬の体のどこを触っても抵抗しない、服従本能を育てる作業と思ってください。犬を伏せさせ、 横や仰向けに寝かせ、撫でて犬を寝かしつけるような状態にしていきます。犬が落ち着いて無抵抗を示し、飼い主に身を任せ、絶対の信頼感を持ちます。しつけは犬を幸せにするために行うものです。犬が飼い主をリーダーとして認め、しつけは面白く楽しいものと自覚し、自発的積極的に服従するようにしましょう。犬は本来甘えん坊で寂しがり屋です。しつけは怒鳴ったり叩いたりして犬の信頼感を失わないよう短時間で行いましょう。犬はとても頭の良い動物ですが、人間社会の善悪が分かりません。愛犬に良いこと悪いことを毎日教えることができるのはリーダーである飼い主だけです。飼い主の実態調査。市の職員が市内を回り、登録されている犬の飼育状況の確認、飼育マナーの啓発を実施しますので、ご理解ご協力お願いします。問い合わせは健康増進課 973-3700 です。次は精神保健講座。ストレスと心の病気。ストレス社会の中で多くの人が心の病に悩んでいます。うつ病を中心とした心の病気を知り、心の健康を維持しましょう。参加無料です。12月9日木曜日午後1時30分から3時30分、受付は午後1時から、ところは保健センター。内容は三島心療内科須佐部明先生による講話、睡眠キャンペーンについて、リラックス法について。対象と定員は市内在住の人50人。申し込みと問い合わせは健康増進課 973-3700 へどうぞ。定員になり次第募集を締め切ります。次は子育て仲間づくりの応援、育児サークル。同じ地域に住む子育て仲間を募集しています。対象は市内在住のおおむね1歳以上の未就園児とその家族。団体名、時、ところをお知らせします。リトルベア、第1、第3月曜日午前、北上文化プラザ。ポッポクラブ、第2、第4火曜日午前、錦田公民館。つくしっこクラブ、第2、第4火曜日午前、中里文化プラザ。パンダの会、第1月曜日午前、保健センター。双子三つ子とその家族の育児グループ、さくらんぼの会は現在活動休止中、会員は募集中です。申し込みと問い合わせは保健センター 973-3700 へどうぞ。
次にマタニティセミナー、第1回は12月2日木曜日午後1時15分から4時まで、第2回は12月15日水曜日午後1時15分から4時まで、第3回は12月21日火曜日午前9時45分から正午。第3回のみ申し込み制です。定員20人。ところは保健センター東館。対象は三島市に住民登録のある妊婦。参加無料です。申し込み問い合わせは第3回のみ12月15日水曜日までに健康増進課 973-3700 へどうぞ。内容は第1回目が歯科検診ブラッシング指導、育児体験グループワーク、持ち物は母子手帳、筆記用具、ママパパ学級のテキスト、手鏡、歯ブラシ、冷える人は厚手の靴下、コップ、飲み物。2回目は分娩の経過の講義、ビデオ上映、妊婦体操、呼吸法の実習。持ち物は母子手帳、筆記用具、ママパパ学級のテキスト、飲み物。体操時の敷物としてバスタオル、動きやすい服装。3回目は妊娠中の栄養についての講義、調理実習、試食。持ち物は母子手帳、筆記用具、 ママパパ学級のテキスト、エプロン、タオルです。パパママセミナーの第1回は12月11日土曜日午前9時15分から正午、第2回は平成23年1月8日土曜日、時間予約制、第1回参加時に受け付けます。ところは保健センター東館。対象と定員は2日間参加できる妊婦とその夫36組。予約が必要です。参加は無料です。内容は第1回が講話、グループワーク、抱き方など、ビデオ上映。第2回はビデオ上映、育児体験、沐浴実習、鍾乳体験など。申し込み問い合わせは12月3日金曜日までに健康増進課973-3700へどうぞ。次に図書館から。図書館本館の休館は11月29日月曜日から12月9日木曜日までの図書特別整理期間です。約38万点すべての所蔵資料を1点ずつ確かめ、データと照合する1年に1度の総点検期間です。皆さんに資料を確実に提供するために欠かせない作業ですので、ご理解とご協力をお願いします。休館期間中に返却する場合は、図書は障害学習センター入り口右側のブックポストに返却してください。 CD、DVD、ビデオは壊れやすいので、12月10日金曜日以降に直接カウンターへ返却してください。なお、中里文館は通常通り開館。本館仁丹号で借りた図書、CD、DVD、ビデオの返却も可能です。次に、児童コーナー企画展示、比べてみよう言葉の違い。12月26日日曜日まで、外国語の絵本の棚で、英語と日本語の同じお話の絵本を並べ、展示貸し出しをしています。ところは図書館本館1階児童コーナー。以上の問い合わせは本館 983-0880、 中里文館は 982-5102 です。次に、順天堂大学保健看護学部の準詳細があります。地域の皆さんとの交流を目的に、テーマをパズル、みんなのピースをつなぐとしました。11月20日土曜日午前11時から午後4時、11月21日日曜日午前9時から午後2時、ところは大宮町 3-7-33 の順天堂大学保健看護学部三島キャンパスです。内容は看護系イベント、模擬店、フリーマーケット、ノルディックウォーキング。ノルディックウォーキングは雨天の場合は中止です。問い合わせは順天堂大学保健看護学部 991-3111、 または政策企画課 983-2698 へどうぞ。次に、第6回全国ヤーコンサミットがあります。11月20日土曜日午前10時から午後5時30分、11月21日日曜日午前9時から午後2時30分、ところは酪農王国オラッチェ、函南町農村環境改善センターなどで行われます。内容は20日土曜日は講演、ヤーコン料理の試食など、21日日曜日はファルマバレー見学、ヤーコン健康弁当、昼食など。各イベントにより参加費が異なります。詳しいことは申し込み11月18日木曜日までにヤーコンサミット実行委員会事務局、電話とファックス 976-1128 へ。以上の問い合わせは政策企画課 983-2698 へどうぞ。次に、三島市からのお知らせ、暮らしの情報募集です。多重債務無料相談会、県下一斉 多重債務者相談ウィークに合わせ、弁護士による無料相談会を開催します。予約が必要です。12月9日木曜日午後1時から4時、ところは市役所本館1階、市民相談室。申し込みと問い合わせは市民相談室 983-2621 です。ふれあい教室、12月12日日曜日午前10時から午後3時、ところは障害学習センター5階料理講習室。内容は餃子作り。対象は就労している市内在住の療育手帳を持っている人で、介助なしで参加できる18歳以上の人。参加費500円、持ち物エプロン、布巾、タオルハンカチなど。申し込みは12月8日水曜日までに NPO 法人ケルン、電話とファックス 976-0966、 土曜日を除く午後1時から5時まで。ケルン2のおしゃべり会もあります。毎月第4日曜日午後2時から4時。次回は11月28日日曜日開催予定です。ところはビア701のケルン2。対象は市内在住の療育手帳を持っている人で、介助なしで参加できる18歳以上の人。問い合わせは障害福祉課 983-2612、 または NPO 法人ケルン 976-0966 です。認知症サポーター養成講座があります。認知症を正しく理解し、本人やその家族を応援するサポーターです。なお、受講者にはサポーターの証であるオレンジリングを配布します。12月14日火曜日午後7時から8時30分、ところは市役所大社町別館1階防災研修室。対象は市内在住か在勤の人、定員30人、先着順です。申し込み問い合わせは11月30日火曜日までに長寿介護課983-2609へどうぞ。次にお知らせです。納期をお忘れなく。納期限12月6日月曜日は市県民税第3期、国民健康保険税第5期、介護保険料第5期。納期を守って納め忘れのないようお願いいたします。問い合わせは市県民税、国民健康保険税については、課税内容などに関することは市民税課 983-2626、 納付に関することは州税課 983-2629、 介護保険料については長寿介護課 983-2607 です。次に、12月3日から9日は三島市障害者週間です。障害者への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加を図るため、次のイベントで啓発活動と展示販売を行います。第18回 JA 三島神奈農業祭、11月27日土曜日午前9時から午後2時、雨天中止。ところは長伏公園駐車場、芝生広場。第7回市社会福祉施設美術と工芸展、12月2日木曜日から7日火曜日午前10時から午後6時。ところは本庁のビア701。内容は障害者週間の周知啓発活動、市内障害者福祉施設の紹介、自主製品の展示と販売です。問い合わせは社会福祉協議会 972-3221、 または障害福祉課 983-2612 へどうぞ。難病見舞金を支給します。対象は11月1日現在で有効な次のいずれかの受給者証などを持っている人で、1年以上引き続き市内に住んでいる人。平成21年11月2日以前に出生した人に限ります。 特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、被爆者健康手帳。申請期間は11月16日火曜日から30日火曜日。持ち物は受給者証など申請書、これは送付された人です。預金通帳、印鑑。問い合わせは障害福祉課 983-2612 です。パブリックコメント募集です。案件名、三島市男女共同参画プラン。募集期間は11月22日月曜日から12月21日火曜日。提出方法は直接、郵送、ファックス、電子メールのいずれかで、制作企画課へ。市ホームページで閲覧も可能です。問い合わせは、応募については制作企画課 983-2616、 パブリックコメントの制度については行政課983-2615です。パブリックコメント予定案件について、案件名、案として三島市地域福祉計画。意見募集期間は12月22日水曜日から1月21日金曜日。広報三島や市ホームページ、障害学習センター、各私立公民館などでお知らせします。問い合わせは福祉総務課 983-2610 です。
レジ袋辞退率の報告。レジ袋無料配布中止が始まって2年が経過しました。現在市内では8社13店舗で実施しています。私たちにできるエコ活動の一つとして、買い物袋の持参をさらに定着させましょう。調査日と辞退率をお知らせします。20年10月15日 75.5%、 21年3月15日 84.8%、 21年10月15日 86.4%、 22年3月15日 85.9%、 22年10月15日 86.0% です。問い合わせは三島市買い物袋持参運動推進協議会事務局市民相談室 983-2621 へどうぞ。次に、交通維持等の扶養手当を支給します。交通事故などで両親または両親のうち主な生計維持者が死亡または障害の状態になった18歳以下の児童、平成23年3月31日までに18歳になる人を養育している人に交通維持等の扶養手当を支給します。1年以上前から引き続き市内に住んでいる人に限ります。受付期間は11月15日月曜日から26日金曜日。申請場所は市役所本館2階子育て支援課です。支給額は児童1人につき年額3万円。問い合わせは子育て支援課 983-2712 へどうぞ。12月4日から10日は第62回人権週間です。市内の高校生に1日人権擁護委員を委嘱して啓発活動をします。12月3日金曜日午後4時から。ところは本庁タワーと広小路駅前。特設人権相談は毎月第1金曜日午前10時から午後3時、市役所で行っています。問い合わせは福祉総務課 983-2610 へどうぞ。漏水調査を実施します。水道本管からメーターまでの地表面に出ない漏水を調査します。調査員は市の腕章をつけ、市発行の身分証明書を携帯しています。対象地区は中里地区、中部と東部と錦田地区の一部です。調査期間は11月中旬から 12月下旬です。調査時間は午前9時から午後5時、平日になります。問い合わせは水道課983-2659へどうぞ。政治家の寄付の禁止、有権者が求めることも禁止です。1、政治家の寄付の禁止。政治家が選挙区内にあるものに対して寄付すると処罰されます。禁止されている寄付、祭りへの寄付や差し入れ、地域運動会への飲食物の差し入れ、お中元、お歳暮などが禁止されています。 2. 政治家に対する寄付の勧誘、要求の禁止。有権者が政治家に寄付を求めることは禁止されています。 3. 後援団体の寄付の禁止。後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すことは処罰されます。 4. 年賀状等の挨拶状の禁止。政治家が選挙区内にあるものに対し党令のための自筆によるものを除き年賀状などを出すことは禁止されています。 5. 挨拶を目的とする有料広告の禁止。政治家や後援団体が有料の挨拶広告を出すと処罰されます。問い合わせは選挙管理委員会983-2675へどうぞ。全員ありがとうございます。ふるさとの緑を保全するために電業者機械製作所夏祭り実行委員会45,000円。防犯一口メモ、最新の振り込め詐欺事情。振り込め詐欺の発生は減少傾向にありますが、今年は9月21日までに県内で1億6099万円以上の被害が出ています。また振り込め詐欺は新たな方法で皆さんに忍び寄っています。振り込め詐欺といえば息子を装った手口と思い込み、違う話をしているから詐欺ではないと早合点して被害に遭ってしまう人もいるようです。そこで今回は振り込め詐欺の中でも現在増加している手口をご紹介します。振り込め詐欺と一言で言っても4つに分類されます。 1. 息子や孫などを装う手口のオレオレ詐欺。 2. 事実無根の架空の請求を郵便やメールなどで送りつける手口の架空請求詐欺。 3. 融資を持ちかけると見せかけ金品を騙し取る融資保証金詐欺。 4. 税務署や市役所職員を装い嘘の還付金があるとの理由で言葉巧みに ATM を操作させお金を騙し取る還付金等詐欺。多発事例、あなたの口座からお金が下ろされている、警察官を名乗りあなたの口座からお金が下ろされているので今から銀行協会、金融庁の者がキャッシュカードと通帳を取りに行きますと電話し、その後銀行協会や金融庁の職員を名乗る者がキャッシュカードを取りに来ましたと自宅を訪問し、キャッシュカードでお金を下ろすという手口。銀行協会や金融庁の職員がキャッシュカードや通帳を預かることはありません。他にも県内で携帯電話の有料サイトの架空請求をきっかけに1000万円以上の被害に遭ったケースもあります。ご年配の人も若い人も十分に注意してください。次にインフォメーションプラスアルファ、防衛省採用試験。区分は退避学生、技術部門です。退避学生とは卒業、修了後その専攻した学術を生かし引き続き自衛隊に勤務する意思を持つ人に対し学資金を貸与する制度で、その対象となる学生。試験日は平成23年1月29日土曜日。資格は 大学の理学部工学部の3、4年次または大学院修士課程在学、正規の就業年限を終わる年の4月1日現在で26歳未満、大学院修士課程在学者は28歳未満の人です。受付期間は12月1日水曜日から平成23年1月14日金曜日。問い合わせは自衛隊三島募集案内所 989-9111 へどうぞ。次に伊豆の木を語る講座とクラフト展、12月18日土曜日午後1時30分から4時30分。内容は伊豆の森林の現状報告、手入れがされない人工林の問題点と解決について。対象は伊豆の自然環境について関心のある人、団体および市民。参加費は無料。伊豆万象クラフト展、12月14日火曜日から19日日曜日午前10時から午後5時。入場料は無料です。ところは沼津市大手町の東武パレット1階ギャラリープラザ。問い合わせは静岡県東武パレット951-8500へどうぞ。年金事務所からのお知らせです。社会保険料控除証明書を年末調整確定申告にお使いください。平成22年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料の額を証明した控除証明書はがきが11月上旬に発送されました。年末調整の際にはこの証明書や領収証書の添付が必要となります。また年末調整でなく確定申告の手続きを予定している人は申告を行うまで大切に保管してください。問い合わせは控除証明書専用ダイヤル 0570-070-117 です。これは平成23年3月15日までです。または三島年金事務所 973-1444 へどうぞ。富士山麓アカデミック&サイエンスフェア2010、12月15日水曜日午後1時から4時。ところは沼津市大手町のキラメッセ沼津。入場無料です。内容は県東部地域の高等教育機関が集まり日頃の研究や開発、ものづくりなどの研究成果や社会貢献、ボランティア活動などの取り組みを紹介発表。申し込みは不要。直接会場へどうぞ。問い合わせは富士山麓アカデミック&サイエンスフェア実行委員会事務局 968-1218 へどうぞ。国連外国語講座受講生募集です。講座内容は英会話入門と初級と中級と上級、ハングルは入門と初級です。日程は平成23年1月から3月、週1回午後6時45分から8時45分、全10回です。ところは沼津市高島本町の沼津老生会館です。定員は各講座15人から20人。受講料は1万5000円から2万円。教材費が別途かかります。申し込み問い合わせは12月15日水曜日までに日本国際連合協会静岡県本部 054-202-3413 へどうぞ。次に電気毛布と電気ミニマット電気カーペット使用の皆様へ、長年ご使用の電気暖房機電気毛布電気ミニマット電気カーペットにおいて経年劣化が原因の火災事故が起きています。事故を未然に防ぐため日頃から製品とその周辺のチェックを行いましょう。問い合わせは日本電気工業会家電部 03-3556-5887 へどうぞ。ホームページもあります。次に福祉何でも相談会および 青年貢献制度等に関する相談会があります。12月4日土曜日午前9時30分から正午、受付は午前9時からです。ところは沼津市日の出町の沼津健康福祉プラザ小会議室です。内容は福祉サービスの利用と介護保険に関することなど、青年貢献制度の内容や利用方法についてなど。参加費は無料。問い合わせは静岡県社会福祉会 054-252-9877 へどうぞ。次にちびっこ冒険学校楽しさ丸ごと冬体験 in 北海道、12月25日土曜日から31日金曜日6泊7日。体験先は北海道一周。内容はカーリング、野外活動、酪農体験、冬の動物観察など。対象と定員は小学2年生から6年生20人。先着順です。参加費は出発地によって異なります。申し込み問い合わせは国際青少年研修協会03-6459-4661へどうぞ。
応援しよう消防団。消防団第18分団みその小林悟さん。消防団存続の危機。私が所属する第18分団は現在7人で活動しています。団員の勤続年数は30年以上2人、20年以上2人、15年以上2人、5年以下1人とベテランぞろいですが、新入団員の確保ができず、消防団存続の不安を感じています。町内会の協力も得ながら、勧誘を進めておりますが、新入団員の確保には至っていません。そこで、みそのの人はもとより、三島市在住の人で、みそのの消防団活動に協力していただける人を募集します。よろしくお願いします。団本部女性消防団員佐々木京子さん。三島が好きになりました。女性消防団員が設立されて4年目になりました。私は三島出身ではないため、仲間づくり三島を知りたいという動機から入団しました。今では仲間や知人ができ、地域とのつながりが増え、三島が好きになりました。今後は女性団員として男性団員が築いてきた基盤を大切にしながら、幼稚園保育園での紙芝居を通じた防火啓発など女性ならではの活動をしていきたいです。またそれが将来の消防団員確保につながっていけるよう頑張っていきたいと思います。消防団へ入団を希望する場合は警防救急課972-5803へどうぞ。次はふるさとあれこれ。西若町にお住まいの鎌野美希さんのふるさと千葉県我孫子市。我孫子では9月に3日間の秋祭りが行われます。三島はしゃぎりですが、我孫子は山車の上でひょっとこのお面をつけた人たちが踊るんです。子供の頃はその周りをみんなで押し合うようにして声をかけ盛り上げるのが楽しくてしょうがなかったですね。現在夫が切り盛りしている日本料理店では三島のおいしい野菜を使っていますが、我孫子の野菜も有名シェフが惚れ込んで移り住むほど魅力があります。また稲作も有名です。毎年 2,3 回ぐらいしか我孫子に帰れませんが、目を閉じると優しかった近所の人たちや仲の良かった友達と過ごした楽しい思い出がよみがえります。ゆっくり落ち着けるふるさとがあり、今は三島の優しい人たちに囲まれている自分は本当に幸せだなとしみじみ思います。毎月19日は三島市民家族団らんの日、触れ合う時間を大切に。これで11月15日号を終わります。引 き続き1日号でお送りできなかった箇所をお届けします。歴史の小箱。小浜池図。今月は現在開催中の収蔵品展楽児園から小浜池図を紹介します。現在の楽児園は明治23年に小松宮家によって庭園として造営され、以来道家の別邸となりました。小松宮家には三島近隣の選ばれた女性たちがお仕えし上がっていたということで、本作品の元所蔵者もそうした女性の一人であったようです。その際に宮様から開始されたのがこの絵画でした。本作品には冬の別邸周辺が描かれており、正面には関節の富士山、そして小浜池には鶴やアヒルが遊びます。作者は後見家系と伝えられていますが、画風や印象などからつまびらかではありません。ちなみに後見家系は教育者として知られ、学校法人後見学園の創始者でもあります。また画家や書家としても活躍しました。家系と小松宮昭仁親王はたびたび親交があったようで、三島別邸での交流が後見家系日記明治35年10月10日の上に書かれています。朝5時起きて支度、新橋7時20分の汽車、小松宮お休みどころ殿下鳴らせられたり、ほどなく汽車に召されお供する。久々の三島行き、すべて珍しく、この汽車中も種々お話のうちに2時20分お着き、神社にて御別邸到着。宮殿下は5日前より鳴らせられ、お待ち受け遊ばされ、この度の三つは四つはの大殿作り、隙を凝らさせたまいたるをよらにご案内遊ばされ、世のほかなる思いをなしず、この日はご辞書の元御養蚕所を高等女学校にお貸し与えられる女学生の園遊会を御催し遊ばされて、午下2時より生徒教員たち来たりぬ、お庭にてご領書鳴らせられて拝謁を賜りたり、ところどころに掛け茶屋を設けて、お汁粉、そば、うどん、おまんなどを下され、4時過ぐる頃一同参したり、ありがたきおぼしめしなり。ここにある養蚕所とは御別邸内にあって、明治34年の三島高等女学校、現県立三島北高校開校時にその一部を教室として貸与したものです。ちょうどこの日は別邸を開放して生徒職員関係者を招待し、妃殿下とともに園遊会を開催し、市内の商人に出店を要請しての振る舞いをなしたと言われています。小浜池図は収蔵品展楽樹園で12月5日まで紹介しています。
ふるさと探訪。学校踏切。中田町の伊東洋華堂三島店から東へ約150メートル先に伊豆箱根鉄道寸津線の学校踏切があります。由来となった学校は踏切の東にあった三島実家高等女学校です。この学校は昭和9年に2つの女学校が合併し設立され、当時の三島地方では唯一の私立の高等女学校でした。その後昭和30年に共学の私立三島高等学校となり、長泉町竹原に移転する昭和34年まで当地に校舎がありました。お問い合わせは郷土資料館 971-8228 へどうぞ。
フォトマイタウン三島。9月30日、三島市は10月から小学6年と中学3年を対象に 子宮頸がん予防ワクチン接種の全額補助を開始するため、蒲田クリニックの蒲田浩一院長の子宮頸がん予防講演会を市民文化会館で開催しました。院長は子宮頸がんは予防できるがんであることを力説しました。10月11日三島市スポーツデーが市民体育館と市民温水プールを無料開放して行われました。会場ではソフトバレーボール、バドミントンや水泳などの各種スポーツを楽しむ人たちで一日中にぎわいました。また体力測定も行われ、親子で参加する姿も見られました。10月14日、消防庁舎で女性と市長の生き生きトークが開かれました。53人の参加者があり、小池市長の施策などについての説明の後、参加者から生ごみ堆肥化、公立幼稚園のあり方、市の展示物、市町村合併などの問題について意見や提案がありました。10月16日17日長伏公園で2日間にわたって三島みどり祭りが開催されました。会場には展示・即売用の苗木や花類などが並び、来場者の目を楽しませていました。また花と緑のミニ講習会、苗木と植え土の無料配布なども行われ、園芸愛好家でにぎわいました。
私のおばあちゃん、北上小6年飯塚さとりさんのおばあちゃんは、徳良にお住まいの飯塚静江さん71歳です。私のおばあちゃんはとても働き者です。おばあちゃんは朝5時ぐらいに起きると、せっせせっせと草取りをしたり庭の手入れをしたりしています。私が学校から帰ってきても仕事をしていて、いつも働きっぱなしです。だから私は時々疲れてないかなと心配になります。なので体調にも気をつけてほしいです。働き者のおばあちゃん、いつまでも長生きしてね。これで広報三島を終わります。日一日と寒くなってきました。お体に気をつけてお過ごしください。それでは12月1日号をお楽しみに。ごきげんよう。